はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
じゃあこちらのコーナー行きたいと思います。
はい、
教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーなんですけれども、
はい、
今人間を判別するために使われているものって何でしょう。
どういう質問。
個人が、
うん、
例えば僕という人間がいます、
はい、
で僕という人間を証明するために何を使って証明できると思います、
はい、それはもう証明書で運転免許証なり、
うん、
ねえ、いろいろあるでしょうに、健康検査
なんやら、まあ、書類的なものですよね。
そうそうそうそう、
書類とかがじゃあ、
うん、
ない場合、
はい、
この人がその特定の人物だっていうのを判別する方法として何か考えられるのあります、う
ん、それ何でもいいんですか。
何でもいいですよ。
でも歯とかでもいけるでしょ。指紋とか、
歯、指紋、いいと思いますね。
でもいけるでしょ、
うんうん、まあその辺だと思うんですよね、
はい。
でまあ最新というか、
うん、
結構新しめで言うと、あの目の網膜のね、あれが人によって違うとかっていうのがあった
りとか。まあまあまあ、だけれども登録してない人間ってね、
そうそう、
なかなか難しいですよね。
そうなんですよ。意外と、
うん、
その識別するときに結構困るんですよね、今って。
ね、
だってそれこそ海外行ったら別にデータがあるわけじゃないじゃないですか。
確かに
僕らの指紋も。
それこそパスポートとかしかないよね、もう。
そう。
うん、
で、歯もね、その わざわざ歯医者行ってこう調べなきゃ分かんないわけですから。
確かにね。
もう無理なんですよ。土台。
土台？
そのじゃあ今すぐこの人が本物かどうかを調べるってなった時に精度が高くそれを判別するってことはちょっと難しいわけですよね。
うん、まあ偽造も簡単にできるしね。
そう、偽造もできる、うん、ってなった時、
うん、
まあ難しいよねっていうことになるんですけども、
そうね、
これがですね、
うん、
ある目に見えないものを使って判別ができるようになるんじゃないかというふうに、うん、言われてきているんです、
はい、
何がその人を判別する方法として使えるのでしょうかという。
テレテレテレテじゃんこれ。
まあそうだね、
完全に、
ま、丸見えとか。丸見えじゃ
ない。丸見えじゃないですよ、丸見えじゃないです絶対に、うん、
あのなるほどザワールとかでもね、出てきそうな
問題ですけれども。なんだろう、さっき言ったしね、歯も指紋も言ったし目も言った。で岸本さんが言ってるのは目に見えないもので、
う
ん、
そう、人体を識別する方法があると。
電磁波、
お、
一人一人に帯びている磁気というものは違っていて、それを見るんじゃないか、
うん、近いというか、まあ
近い、
7割ぐらい正解だ。
7割正解、うん、三角。
もうちょい身近なものです。
もうちょい身近、
まあある意味正解なんですけど、
うん、何ですか。
Wi-Fi。
Wi-Fi？ いや、はい、違うでしょ。何それ Wi-Fi？
Wi-Fi って
俺出してないよ。
ありますよね、
うん、
あのみんな Wi-Fi 使ってるでしょ。
いやいや、もちろんうちも使ってますよ。
あの使わないともう不便でしょ。
いや、そりゃそうですよ。
Wi-Fi なんです。
どういうこと？
Wi-Fi ってネットをつながりやすくするっていうことだけではなく、う
ん、だけでしょ、
いろんなことに実は使えるということがどんどん判明してきているんですよ、
うん
うん、これちょっと信じられないと思うんですけども、
うん、
フーファイっていう、フーっていうのはあの誰っていう意味のフーに、
うん、はい、
FI でフーファイで呼ばれる技術がこの度イタリアの研究チームが、やりまして、
うん、
それが Wi-Fi 信号に残された人体の指紋のようなものを、汲み取って、
うん、
その個人を特定するということに成功したっていうことなんです。
ちょっとよくわかんねえな、
はい、多分ちょっとピンとこないと思うんですけれども、うん、まずその例えば監視カメラあるじゃないですか、うん、で監視カメラで今セキュリティって結構成り立ってるところあると思うんですけども、
はい、そうですね、
監視カメラって、
うん、
例えば カメラが切り替わるタイミングのところあるじゃないですか、
うん、
ここまでの範囲はこっちの A のカメラでやってます、はい、で B のカメラはここからここの範囲です、
ありますよ、
でまたぐところがあるじゃないですか、うん、例えばスタジアムとかあったら、
うん、
でその A と B の境に人が行った時一瞬カメラからいなくなるタイミングがありますよね、
まあ、四角にはなりますよ、
そう四角になるじゃないですか、うん、でじゃあ A にいた例えば黒い帽子をかぶった男がいたとして、はい、B に現れて黒い帽子の男が出てきたら、
うん、
まあ、黒い帽子の男イコール見た目で同じ同一人物だろうって判断しそうじゃないですか、
A から B に移動したんだなと思いますよ、
そう思いますよね、うん、でもこれって確実ではないじゃないですか、
うん、まあ確かにね、
例えば着替えていたりとか、
あ、はいはい、
同じ帽子をかぶっているやつがたまたまそこら辺にいたりとかっていう可能性もなくはないじゃないですか、
なくはない、
でそこを利用して抜ける人もいるわけですよね、うん、ここの境目に、似たような人を置いといて、そう、そいつを出せばその人のマーク外れるみたいな、
うん、
まあまあよく映画とかでも出るようなトリックみたいなもんだと思うんですけれども、はい、そうなったらもうやっぱり分かんないんですよ、
うん、
その監視カメラの目で見たデータでは、
うん、
じゃあどうするかっていうと、人間の体っていうのは、
うん、
体格とか姿勢とか筋肉とか骨とか水分とか、うん、いろんな情報があるわけじゃないですか、
うん、まあ、あるけど、
でそのいろんな情報っていうのが実は人それぞれバラバラだっていうことが分かったんですよ、
まあそりゃそうでしょう、
まあそうですよね、
うん、
同じ姿勢のやつなんてあんまいないじゃないですか、
いないし、
同じ体格のやつもあんまいないじゃないですか、
同じだとしても何かが違う、
そうそう、何かしらが違うんですよ、
うん、
でその違いっていうのが実は Wi-Fi の、あの電波みたいのがあるでしょ、う
ん、はい、
あれを返してデータとして、弾き返されてるんですよ、
要は体に Wi-Fi が当たってそれが弾き返されてるってこと、
うん、まあそうですよね、
うん、
でそのデータっていうのを、吸い取ることができると。
は？
だから、
ちょっと待って、何言ってんの？全然意味わかんないわ。
まあだから、
体だったら Wi-Fi、いや、わかるのよ。言ってることはわかるんだけど、
うん、
どうやって？
そういう機械が作られたんですよ。
なんで？で、
そのデータを処理できるようになって。
ついてけねえわ、マジで。何言ってんだよ。分かって、言ってることは分かんだよ。
分かるよね。
分かる、言ってることは分かるんだよ。急に岸本さんが、うん、いや、この間ちょっと時間空いたから時間旅行行ってきたわって言ってたもん。
うん、
マジで意味分かんない、本当に。意味は分かる。
お、
言ってることはね。うん、ただ、脳がついていけないのよ。
波だ。
できねえだろ、んなもん。
まあ、いや、さっき言った電磁波とかあるじゃん。うん、電波あるでしょ。波じゃないですか。
わかるよ。
で波っていうのはさ、
電磁波とかね、
その何かを返すとさ、す形が変わるでしょ、
うんうん、
跳ね返るからね、岩とか例えばさ、波、本当の波もそうじゃないです
よ、うん、
でそんな感じでその振れ幅っていうのが人によって違うわけですよ、
うんうん、
でっかい岩ならでっかい返りがあるみたいなのあるじゃないですか、はいはい、ちっちゃい岩ならちっちゃい返りがある
だし、さっき言ったような姿勢が違ったら当たるところによってまた変わってくるしね、
それを記録するわけですよ。
だどうやってやねん。
帰ってきたやつ。
なんでやねん、だから。そこがわからないんだよ。
装置で。
次いけねえんだよ。
それを吸い取るわけ
ですよ。どうしてそれやろうと思ったんや、ほんで。どうやって吸い取ってんの、マジで。
電波を。電波受けて、受信してるじゃん。
いや、わかるけど。
あなたのスマホ、Wi-Fi 受信してるじゃん。
してます、してます。
それ。それと一緒。
でも、うちはあれですよ、別にその、相手が反り腰やとかわからないですよ、別に。
あ、それは、そのデータを、そうやってみようとしてないから、
すごいなマジで、ちょもう意味わかんないわ、ついていけない本当。
だからまあ極端なこと言うと、
先行き過ぎやって、だからまた
映像とか、
うん、
見ないでも、
うんうん、
その電波の情報とか Wi-Fi の情報さえあれば、はい、誰がどこにいて、
うん、
そのどういう状態でいるのかも、
うんうん、
もうその絵に視覚にできるという
か、分かります、だから
再現できるわけですよ、
X 線みたいなもんでしょ、
うん、
その通して中どうかとか、
そうそうそう、まあまあ、
レントゲンとか、あれも別にあれだもんね、別に見てるわけじゃなくて線バッチバチに当てていって、うん、それで出てきた弾き出した数値でもって導き出したわけだからね、まあ、そうそうそう、あれもね、
そう、あの、うん、本当に透けてるわけではないじゃん、あれって
分かるんだけど、
Wi-Fi を分かってはいるじゃん、
当ててその跳ね返ったのをスッてキャッチしてトンって入れてそれをデータにして体みたいに出すっていうのも、まあ、意味が分かんない、それが。
まあ、簡単に言うとね、ちょっと多分、うん、分かるよ、あの厳密には違うけど、
だってもう難しすぎる、そのまま出したら誰も理解できないから、うん、
だから90、それで 95.5% その 人って特定できる、
すごいね、
基準に なっているということなんですよ、
うん、
これすごいことなんですよ。
すごいでしょそりゃ。
だってまずその視覚で見なくても、うん、人間って認知できるってことは、
うんうん、
壁とかがあろうが、うん、どの空間であろうが Wi-Fi が入り込めるところだったらどこだってわかるわけですよ。だからある意味監視カメラがどこにでもある状態っていうふ
う
にまあ捉えてもいいと思うんですよね。
うんうん、
もうだから人間が見えないところにもうカメラがあるのと一緒ってことじゃん。
うん、
言うなれば。
まあまあ、はい。
ちょっともう逃げらんないわけですよ。うん、その監視から。
どこにあるか分かんない。
これがそう見えないんだもん。だって、うん、監視カメラならここさえ避ければ、
はい、
あのデータ取られないってあるじゃないですか。
うん、
いやもうどこにでもあるし、どこからどこにあるのかは目に見えないから、
うん、
いつでもどこでもそのあなたのことは監視されている可能性がありますよっていうことになり得るわけなんですよ。ここまで大丈夫ですか？
わかります。いやもう飲み込みます。まあ何言ってるかわかんないけど、わかるのはわかるんだよ。何言ってるかはわかるんだけど、ちょっと先行きすぎてマジで理解ができなくって、わかるんだけどね。
はい。わかりますよね。
わかるわかる。
はい。
わかるんだけどね。
これがさらに、
うん、
機能としてすごいものがあって、うん、要は熱とか呼吸とか
Wi-Fi が、
はい、を感知できるわけですよ。
いやもう
つまり、
うん、
人間の健康状態とかも、
うん、
Wi-Fi で跳ね返ってくる情報で分かってくるってことなんですよ。
Wi-Fi が？
Wi-Fi が、
はあ、
人の呼吸が変化したなっていうのを、だ Wi-Fi ほら場所によってちょっと電波悪くなる時あるじゃないですか。あるあるあるある。まああんな感じで、
うん、
この状態になったらあの Wi-Fi の状況がこうなるからっていうのが分かってたら、うんうん、今の人間の状態も分かるわけですよ。
Wi-Fi ってそんな感じで飛んでんのって分かんないんだけど、 Wi-Fi ってさ、そう飛んでんの？
Wi-Fi はもう神ですよ。
そういや、どう飛んでんのかが分かんないから理解できないのかも。
そうそう、イメージしづらいんだよね。
どう飛んでんの Wi-Fi？
もうあのうわーって
はあ、
拡散されてる感じ。
カズレーザーさんの漫才やってた、そうそう、 Wi-Fi 飛んでんな
あるじゃん
っていうの、あれマジな？
Wi-Fi、 そうよ、うん、あれマジよ。
いやかましいわ
あれマジ
Wi-Fi 飛んでんなってやつ。あれはそうなんだ。
当たってるんだ。もうそういうこと。
うん、
だから、
うん、
極論言うと、うん、もうその人の、状況とか、
うん、
状態とかが、うん、もうチェックできるっていうことになっているので、
うん、
もうあの例えば病気してる時とか、はい、弱ってるやつとかを見つけることもできるから、う
ん、
そうしたらもうそこを攻撃したらまあ攻撃する理由はないですけど、
もう嫌やわ
早めのもう嫌出る感じ、
もう嫌でしょ、もう何それ。
いやだから、
うん、
そのルーターですよ、 Wi-Fi のルーターとかがあればもう、そこのエリアは全てが監視対象にできるみたいなことですよね。
すごいねそれ、
言うなれば、
うん、
だから実はだからこれちょっと問題じゃないかっていう話にもなっていて、
うん、
プライバシー
そう
全部なくなるじゃんっていう、
うん、全部じゃないけど確かにその知ってほしくないことも相手に吸い上げられちゃうよね、情報として、ね、
だってどこにいようが分かるんだよ、
うんうん、
言ったらだから例えばじゃあマンションに住んでて、
うんうんうん、
どこの房室にいようがその人の情報を得ようと思ったら、うん、Wi-Fi があれば分かるわけじゃん。
どういう体かどういう姿勢かっていうのは先にもう取られていたらどこの合衆だって分かるんだもんね。
そう、
あこれの合わした適合するものに合わしていって、あじゃあどこどこ合衆いるじゃん、
そう
こういうデータの人がっていう、
で Wi-Fi 見てあれ、うん、Wi-Fi あの合衆今やってるやん、うん、みたいな、
はいはい、
Wi-Fi の A と Wi-Fi の B を見たら、はい、どっちも体熱くなってるし呼吸荒くなってるからこれやってるやん、うん、とかもう分かるわけですよ。
あそういうことをやってるやんって。
そうですよ。
ああ
とか、
うん、
今風呂入ってるなとか、
はいはい、
分かるじゃん、うん、いいのだろうかと、
うん、
人権的なものとか、
まあ、簡単に普通の一般の人でも扱えるようになっちゃダメな気はするけどね。
そうなんですよ、うん、でももう Wi-Fi は普及しちゃってますから、
まあ、しちゃってる。
でその機会があるわけじゃないですか、
はい、
やろうと思えばできちゃうってことですよね。
そんな簡単に手に入るもんなのそれって。
いやそれはまだまだ研究チームがそう、うん、作ったものだから、まあ、その一般販売っていうのを多分考えてはいないと思うけど、
そういう期間だけでしょ。
でもその期間はじゃあ全て知ることができるってなったら、
うん、やだよね。
恐ろしい期間じゃない。
だからって使うなやって思うよね。怖いし
だってそうそうそう、
うん、何してる時かも分かんないし。
じゃあどうするか、
うん、
Wi-Fi 全部切るかって話になるわけですよ。
いやそれもちょっともう今更
それはもう無理じゃない、うん、ってやっぱ思うでしょ。
そうそう
ってなったらじゃあどっち取りますって、
うん、まあじゃあ Wi-Fi 取るかな
あ便利さ
見てもらっていい
じゃん。利便性で、うん、捉える感じ。
別に変なことやってねえし全然見てもらってもいいけどね
いやまあだからそうなるから、
うん、
多分僕も普及しちゃうんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね、うん、別にいっかってそのなんかされるわけじゃないでしょってなっちゃうような気がするんですよね、
う
ん、
そうそうしちゃう
っていうのを考えるとこれまあいい面もあるんですよ。なんか例えばすごい病気してて常に呼吸がこう、うん、大事な乱れたりとかしたらすぐ医者呼ばなきゃいけないとかっていう人とかは、うんうん、その機能があったので助かるとかもありえるので、
まあね、じゃあ孤独死とかなくなるかもね、
うん、
少なくなっていくかも。
常にね
荒いのはすぐバレ
る。そう行かなくてだって確かめられたら、
うん、
そら便利ですから ね、 いいねっていう意味では、まあ、それなりにいいのかなって思うんですけれども、うん、果たしてこれが吉と出るか凶と出るかという、う
んまあ、どっちもなんでしょうけどね。吉にも出るし凶にも出るし。
まあそうっすね、うん
まあ、全部そうだからね。
まあ、誰がどう使うかっていうのがね、そうそう実は一番大事なんじゃないかっていうのはありますけれども、うん、
悪く使えば悪くなるし
おっかねえと僕はちょっと思いましたけどね、うん、
ちょっとね、
はい、
うん、
ということで、はい、Wi-Fi のお話なんですけれども。い
やーこれはすげえや。もうなんかこの間からそうですけどほんまあんま理解できてないもんね米粒みてえなんが耳に入ってイヤホンになるとかさ
あまあそうっすね。
マジでわかんねえ
もん。ちょっと続けてて怖いっすよね、
うん、そうそう 3D プリンターで生ゴミなくなっていくとか、
はい、生ゴミなくなるどころか生ゴミで生成するとかですからね。
もう皿とかね、
はあ
うん、ちょっと分かんないもんね。
ちょっとだから
分かるんだけど分かんない。
テクノロジーはちょっと常に進化はしてるんですけど、うん、
理解の上行きすぎててついていけないんですよね。
もうでもさあれよね、最初からある世代がもうこれからはそのコントロールしていくわけじゃないですか、
うん、
こういうの、
うんうん、
だほらスマホとかもさ、
うん、
生まれた時からある人たちと、
うん、
僕らみたいにこうガラケーとかを経て
や
ってる人たちではもうだいぶ限りがあるんで、
携帯
使いこなせてるかどうかって。
そもそもない時代なんてもう今後来ないだろうしね、
うん、
みんな誰も。だから三浦淳さんがなんか書いてましたもんね。
何を？
自身の本に書かれてましたけど、もう男の子は父離れをしない世代になったねって言って、
ほう
だからお母さんの父離れしてもすぐにネットでおっぱい調べられるから、
う
ん、父離れしないねっていう、我々は父離れがあったんだよ、
あった、ね、
お母さんの父から離れて、
うんうん、
であおっぱい見たいなって見られないから、うん、だから悶々としてた父離れがあったんだよ本当の意味でね、
うんうん、
だけど今の人たちっていうのは父離れしないんだよ。だってパソコンネット上ですぐに知恵でくるんだから、
うんうん、
なんていう時代だって言ってました
いやいや小峠さんみたいなな
んていう時代だ、広く見て日じゃなくてね
へえ、
うん、
嘆いてるわけですか
三浦淳さんが。いいなだと思う、知ったと思
うんですけどね。でもこれもそうなんだよね、うん、いい悪いがよく分かんないから、うん、まあいやそうなるんだろうなっていうしかないんだけど ね、
まあね
うん、まあでもちょっと日常的なもの
うんうん、
よく分かってなかったなって思いましたね。 Wi-Fi って何だったんだろうって
Wi-Fi って
何だったの、改めて思いましたね、うん、その
いやだから分からず使ってるもの結構あるもん。
そう
Wi-Fi もよく分からんし俺、
だから意外とそんなものばっかりなのかもなっていうことだったんですよね。
電子レンジも冷蔵庫もよく分かってないし本当は、ね、なんも
僕もチャット GPT 使ってますけど、
うん、あ使ってる、
は
あ、ああそうです
か。ちょっとよく分かってないもんね。
今さもう調べたらチャット GPT が先に出てこない。
AI のやつが出るね、結構最初の方にね。
そうそうそうそうそう
よね、 AI で調べたらこうですっていうのが出たりする。そうそうそうそう、で
ちゃんと出てきませんも出るじゃん。
うん出てきませんも出る、
うん、なんかすごいよねそれ。
いやもうだからでもこれが当たり前じゃないですか多分
今、ね、
これからの世代は、うん、
確かに
Google え、わざわざやるんすかとか、
あそう、ね、
なってくるんで、
チャット GPT でいいじゃないみたいなね、わ、うん、かるわかる。
いやでもちょっと
そうなったらさ、
ついてこう、
え、
ついてく俺は
何に、
時代に、
いや、あの、どうぞ、
ついてきます、はい、
どうぞ好きに、
最先端なるべくちょっと頑張ってやっていこうかなって思ってますんで、うん、
それはいいと思いますけどもね、はい、だけどなんか本当に個性なくなりそうで、
没個性
だってチャット GPT でしょ、
うん、
全員が それはあんまだなと思うんで、
どこがねその個性になっていくのがね、
そうだから僕はちょっと違うところに行きたいですけどね
あ、うん、最新ではない、
そうチャット GPT を見て、例えばおいしい料理はどこですかって言って出してくれるじゃないですか、
うん、
そこへは行かないで、あのまだやっぱり手垢のついてない、うんうん、これまだな口コミも何もないけど何やこの店っていうとこはちょっと行っていきたいけどね、
はいはいはい、ああまあそれも一個楽し
い、そういう人間でありたいですけどね、うん、恥ずかしいんでね、チャット GPT の好きなように生きてたらね
、うん、
そうなるんでしょうけど今後、ね、
まあなってくでしょう、
ね、
う
ん、ちょっとあがいて、
はい、
あがかしてください。
じゃあちょっと逆でいきましょうか。
どういうこと？
僕はもう最先端を、うん、
これさ、
はい、
結構前から終わってる
終わってる3分前ぐらいから終わってたのに、
うん、
あのもうちょっと
ふんわりしてた
な、終わっていいのかなっていう感じになったから。
そうですか、
はい、
何ですか。
いやもう僕は最先端は
いいと思います、
やっていくんで、
うん、
あの最も古い方に行ってほしいな
と、まあ、今と変えないという、あんまり、
うん、レトロな方で、
レトロじゃないですけどね、
やってほしいです
ね。 iPhone めっちゃ遅かったその僕、
あ変えるのでしょ、
うん、むっちゃ遅くって、で
僕もそうですけど、
あの、まあ、正直ちょっとあの言葉汚いけど、ホームレスが iPhone 持っててこいつら遅いんか俺と思ってやったんだもん。
まあありえるか、
iPhone にしたんだもん。
確かに持ってそうだな、う
ん、持っててびっくりして、それで変えたんだもん俺この人より遅いの俺みたいな。
でもちょくちょく変えてんじゃん、その最新の
ものに。あ、今はもう変えてる、
うん、
今は変えてるもうね、うん、
まあちょっとだからそういう時代なんですね、
はい、
皆さんもよく分からず Wi-Fi 使ってると
吉永小百合みたい
に、そういうことになるっていうことです。
そういう時代なんですね
ありがとうございました。
ありがとうございました。